こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は経営競争基盤の代表取締役 CEO として企業再生、事業変革、投資支援に携わってきた富山和彦が経営分析を実務の意思決定へ結びつけるための考え方を整理したビジネス書である。財務比率を計算して企業を採点するだけの入門書ではなく、損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書を手がかりに事業の実態、競争構造、資本の使われ方を読み解く姿勢を扱う。中心にあるのは企業が経済的に帳尻の合う構造を持つかという問いである。数字は結論ではなく、現場で何が起きているかを確かめるための入り口となる。会計の基本を踏まえつつ、再生局面や成長局面で必要となる分析の順序と論点を示すため、経営者、事業責任者、経営企画担当者、投資や融資に関わる実務家に向く一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、財務諸表を別々に見ず、事業の実態を3表連動で捉える。本書の重要な前提は、損益計算書だけを眺めても企業の健全性は判断できないという点にある。利益が出ていても有掛金や在庫が膨らみ、資金が回収できていなければ資金繰りは悪化する。逆に一時的な損失があっても、将来の競争力を高める投資であり、資金面で耐えられるなら、その赤字の意味は異なる。そこで損益計算書から収益性を、貸借対照表から資産負債、資本の積み上がり方を、キャッシュフロー計算書から現金喪失と資金需要を読み、相互のつながりを確認する必要がある。著者は簿記を単なる事務技術ではなく、経済活動を記述し検証する共通言語として重視する。分析者は、数値の増減を発見して終わるのではなく、販売条件、在庫政策、設備投資、逆入依存などの業務上の原因へ遡らなければならない。この往復によって初めて数字は経営判断に使える情報となる。次に、分析の出発点を企業全体ではなく稼ぐ事業の単位に定める。経営分析では何を分析対象にするのかを曖昧にしたまま、連結数値や全社数値を扱うと判断を誤りやすい。本書が示す実践的な視点は、企業を一枚岩とみなさず、商品、顧客、地域、部門など経済性が異なる事業の集合として捉えることである。好調な事業が不振事業を覆い隠している場合もあれば、前者では赤字でも将来性のある事業と構造的に採算が合わない事業が混在している場合もある。したがって、売上高や利益の規模だけでなく、どの顧客に何を提供し、どの費用がその活動に必要で、どこで資金が滞留しているかを分解する必要がある。この作業は細かい集計のためではない。撤退、再編、投資、価格改定、人員配置といった打ち手を事業の経済的実態に対応させるためである。分析の目的を先に置き、仮説を立て、必要な粒度まで数字と現場情報を掘り下げる姿勢が、本書の言うリアルな分析を支えている。さらに、利益率の比較より規模、範囲、密度が働く競争構造を読む。ある企業の利益率が高いか低いかだけでは、その優位性が持続するかはわからない。本書は企業の成否を個社の努力だけで説明せず、業界ごとの経済性と競争の仕組みから考える必要を示す。とりわけ規模が拡大するほど固定費が分散される事業なのか、複数の商品や機能を共有することで範囲の利益が得られるのか、拠点や顧客が集中することで密度の利益が生じるのかを区別することが重要になる。規模の拡大自体が必ずしも競争優位を生むわけではない。追加的な売上コスト低下、調達力、ネットワーク、顧客接点の強化に結びつく条件を確かめる必要がある。反対に、拡大が管理の複雑化や稼働率低下を招けば、規模は負担にもなる。財務数値はこうした構造の結果として現れるため、同業比較も表面的な順位付けではなく、各社がどの経済性を利用できているかを問う形で行うべきだという関与を持つ。そして、成長投資と資本蓄積を短期利益との交換条件として検証する。本書では、企業が持続的に成長するためには、目先の利益を守るだけでなく、将来の収益力を生む資本を築く必要があるという問題意識が強い。ここでいう資本は、自己資本や隔離余力といった金融資本だけではない。人材の能力や組織の学習といった人的資本、顧客や取引先との信頼、地域との関係のような社会資本も事業の競争力に関わる。重要なのは、投資を微妙で正当化しないことである。人材採用、教育設備、販売網、研究開発への支出がどの事業のどの競争優位を強め、どのように回収されるのかを検証しなければならない。投資不足は将来の稼ぐ力を損なう一方、回収可能性のない投資は資金を消耗させる。分析では、費用削減と投資拡大を対立的に扱うのではなく、資本効率、資金余力、競争環境を踏まえ、残すべき支出と改めるべき支出を選別する。 この視点は再生と成長を同じ経済合理性の上で考えるための基盤となる。最後に数字から仮説を作り、現場検証を通じて内定変換する本書の独自性は、経営分析を完結した診断作業ではなく、仮説検証を繰り返す実務として扱う点にある。数値の異常や変化は原因を直接語るものではない。売上減少は需要低下、競合への流出、営業体制の弱化、供給制約など複数の要因で起こりうる。利益率の低下も価格、原材料、製品構成、稼働率、間接費のいずれに問題があるかで対策が異なる。したがってまず数字から説明可能な仮説を置き、顧客、現場担当者、取引条件、業務プロセス、市場情報を照合して確かめる必要がある。この泥臭い工程を省けば、精緻な比率分析も誤った処方箋になりうる。さらに、分析の価値は報告資料の完成度ではなく、意思決定の質を高めることにある。どの事業に資源を配分するか、何を改善するか、どこで撤退判断をするかという選択に接続して初めて、分析は経営に機能する。数字と現場を往復する姿勢こそが、机上の分析との明確な差となる。結論として、本書は会計知識をこれから経営判断に使いたい管理職、経営企画や事業企画の担当者、企業再生、投資、融資、コンサルティングに関わる人に特に適している。損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の基本を学んだ後に読めば、各数値をどのような順序で読み、どの現場情報と結びつけるべきかが具体化する。簿記や財務諸表に不慣れな読者には密度が高く感じられる可能性があるが、用語暗記ではなく、事業の実態を捉える必要性を理解する導入としても有用である。類書との差は、財務指標の一覧や評価基準を中心に据えず、企業再生の現場で問われる経済合理し、資金の流れ、業界構造、事業単位での判断を一体として扱うところにある。数字だけで結論を出さず、数字から仮説を立て、現場で確かめ、資源配分や改革の判断へつなげる。この分析の姿勢を身につけることで、読者は業績説明を受け身で理解する段階から、事業の問題と可能性を自ら問い直す段階へ進める。実務で繰り返し参照する価値はこの現場思考の一貫性にある。ご支援いただける場合は、富山和彦ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。